今日の聖書の箇所の朗読をいたします。ルカの福音書23章の33節から、ルカの福音書23章の33節から43節ですね。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、つい葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いていた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになられる時には私を思い出してください。イエスは彼らに言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。それでは人生の大逆転と題しまして、山崎先生に聖書の御言葉の取り次ぎをしていただきます。お願いします。
おはようございます。今日も素晴らしい主の御名を心より賛美をいたします。御言葉に期待をいたしましょう。それではお祈りを持って進めてまいります。恵み深い天の父なる神様、尊き主の御名を崇めます。今日も私たちをここまで守り導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちは自分自身で築き上げる何かをそのようにして、私たちは自分の頑張りや努力を本当に認めてもらいたいと思う時があります。しかし今日の核でもあり、あなたの言葉は、頑張る前から私はあなたのことを愛しているというのが神様のメッセージなのです。だから頑張らなくても愛されているし、頑張っても愛されているのです。大切なことは、そんな愛してくださる方のために頑張るということが大事なのです。私たちは見てくださる方のために努力もできるし、勉強もできるし、やり直しも効くんです。見てくださる方のために心を注ぐことができるのです。この方は私たちのために命を懸けてくださって、私たちを全力で愛してくださった方です。今日私たちはもう一度この十字架の愛を思い起こし、この愛によって流された血潮によって立ち上がったということをもう一度思い返す時となれば幸いです。この礼拝をどうぞ主が豊かに祝福してください。やむなく集うことができなかった方をどうぞ主が覚えてください。あなたの等しい恵みと愛がその場所に表されることをお祈りをいたします。心からお祈りをいたします。また動画を通して礼拝される方をどうぞ主が覚えてください。あなたの豊かな恵みがこの会場いっぱいに、回廊いっぱいに広がることを覚え、そして一人一人の心の内にあなたの心が宿ります。 この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
司会の大熊兄弟に、通志兄弟に読んでいただきました、今日は人生の大逆転、なんか大それた大だなと思った方もいるかもしれませんけども、ここに書いていることは真実です。ルカの福音書で、ルカだけがですね書いている場所っていうのがあるんですね。羊飼いの話とか、ここにも書かせていただきましたけども、不当な裁判に苦しむやもめの例え話とかっていうのがですね、出てくるんですね。ルカによる福音書の中で、大事なことっていうのは、その一貫してですね、世の権力がもたらす不平等っていうのがあるんですね。なのでこう虐げられている人々っていうのがよく出てきます。羊飼いもですね、何度も何度もこうそうは書いてないんです、そうは書いてないんです。だけど何度も何度もこう繰り返してですね、なんでこう来る日も来る日もこう同じことの繰り返し、そういうふうにですねルカははっきりと書いてないんです。だけど流れで読んでいったり一貫して読んでいくとですね、こうルカによる福音書をこう見ていくときに、こう弱い人たちがいわゆるその強い権力によって圧迫され、自分たちの自由がこう奪われていることの声なき叫びというものがですね見えてきます。そう断言してもいい。なのでこう不当な裁判の中でこうもうこう本来ならば言いくるまれられてもこう仕方がないような状況の中で、しかし聖書が書いているということはそこに対するこう救いの手が伸びていくんですね。あなたのことを見ているよって、あなたのことも等しく見ているよって、人がその主税人とパリサイ人の例え話とかっていうかですね、話がありますけども、例え話がありますけども、主税人はですね自分がこう何か守れていないからっていうことでこう虐げられるんです。献金してないとかですね、お祈りしてないとか、十分の一を守ってないとかって、それを主税人は虐げる、ごめんなさい、パリサイ人は虐げるんですけども、主税人のお祈りは許してください、こんな自分を憐れんでくださいというところに憐れみの手がこう伸びていくわけですね。そのことを通してイエス様が伝えたかったことは、一つ、おおよそ自分を高くする者は低くされ、低くする者は高くされるというふうに書いています。何のこっちゃいな、何がつながっていくのかっていうようなことを思われるかもしれませんけども、真実は一つです。なんかアニメで聞いたようなセリフですけども、でも真実は一つなんです。高いも低いも神様の価値、私たちが定めた価値観なんです。神の価値観は常にその人のそのものに目を留めて、私はあなたを愛しているっていうのが聖書の一番中心のこうズドンと伸びていくメッセージなんです。何か称賛されるようなことがしたから高く上げられるわけではなく、何かできなかったから、失敗が多かったから低くされるというのは、人の中の世の中の定めた価値観の中です。イエス様がしたかったことは人生の大逆転です。そんなような価値観から引き上げて、私はあなたは高価で尊いという御言葉がありますけども、あなたは尊い存在なんである、生まれとか生い立ちとかでその生涯は決まっていくんではない、まさに聖書は神のラブレターと言われていますけども、愛する子に向けた神の愛の書物なのであります。ルカによる福音書、まあ、聖書の真骨頂と言ってもいいでしょう。キリストによる価値観の大逆転、つまり人の価値は、重複しますけども、生まれや育ちで決まるのではなく、 私たちはすべて漏れなく尊い存在だということです。イエス様はそのことを伝えるためにこの世に、来てくださいました。今日の話もですね、犯罪人がパラダイスにいるという、こうどうもやっても人が理解できない話なんです。なんで本当は処罰されるのがでもおかしくない、刑罰を受けるのが当然な、そんな犯罪人がどうしてパラダイスにいることができるのか。それはまあイエス様がそう宣言したからですけども、第一のポイントで大切なことはですね、私たちは自分の置かれている状況でですね、こう全てのことを判断しがちです。そうなんです、こういうふうな状況が起こったからマイナスだ、こういうふうな起こったことがあったからよくですね、最悪っていう言葉ってよく使いますけども、そうでも最悪ではないのにですね、最悪だ最悪だとかって、若い人って言い方もダメなんでしょうかね最近ね、わからないですけども、最悪だっていう使いがちですけども、もうですね、感情がそういうふうにこう持っていってしまうようなことって私たちであります。何か自分が積み重なったような出来事の中で、あ、こういうことがあれば最悪だ、もうダメだというようなことが自分の人生の中でこうインプットされているかのようなことってあります。だけど私たちは、というか聖書が語る私たちが大事にしなければならないことはですね、私たちは悲観してはいけないということなんです。なぜならばですね、私たちを自由にしてくださったのは誰かって、これ使徒行伝の時からずっとつながってるんですけども、私たちを解放したのは誰なのかって、羊飼いがその何回も繰り返して落ち込んでるような、その悲観してるような中で彼らが賛美へと変えられたのはなぜなのかって、足の立てなかった人が立てるようになったのは、そこから先が大事なんです、賛美に至ったのはなぜなのかって、もう、その中に突っ込んでいきますけれども、犯罪人がですね、犯罪を犯した人がもう一方はイエス様をめちゃくちゃに罵るんだけど、もう一方の方が私のことを思い出してくださいって、なぜそう言えたのかって、そしてその方が受けた宣言は、今日私とあなたは一緒にパラダイスにいるだろう。まさに人生の大逆転がここに起こったわけですけれども、それが何なのかというのが今日の話の中核に向かっていきます。というかもうだいぶ喋ってしまったんですけども、もう真ん中の方までですね、ですのでその本質の話をさせていただきたいと思うんですけども、ルカによる福音書はですね、ずっと不当な扱いに苦しむ人たちがずっとこう並んで出てくるんです。だけどここで初めてと言っていいほど、というか初めてですね、初めてです、報いを受けるのが当然な人が出てくるんです、まあ、書いてある通り。それはなぜかというと、何かしらの犯罪を犯したっていうことなんですね。その犯罪名は書かれていません。のにもかかわらずという、その人の本質を聖書は暴いていっているんですけども、強い光、つまりイエス様の十字架を前にしてですけども、それでも自分の非を認めない、ごめんなさい、ゲップが出そうになりましたけども、すみません。犯罪人の人は罪を認めてないんです。明らかに自分がしたことがあるのにもかかわらずです。ここは ルカによる福音書の注目ポイントなんです。ずっと不当な扱いに、そういう仕打ちを受けるのにはあんまりだっていう人がずっと出てくるんですけども、そういう仕打ちを受けるのが、私個人の主観ではないですよ、私そういう仕打ちを受けるのが当然だっていう人が出てくるんです。だけど聖書は人の本質を暴いてるんですけども、それでもこの人は究極的な人生の最後の最後を迎えている中で、この人は自分の非を認めるよりもイエス様にその怒りをぶつけているということです。実はですね、聖書を紐解いていくと、十字架に流れていく間の中で本当に今回気に留まったことがあるんですけども、イエス様はなんで十字架にかかったのかという理由に誰もみんなですね言及を深めていかないんです。もうちょっと説明させていただくと、ここ新たな発見があったんですけども、このもう後で出てくる一方の犯罪人が初めてイエス様のこう十字架にクローズするっていうか、こうフューチャー、たまに英語の方が先出て嫌味じゃないですよ、日本語が出てこない時があるんですけども、こう焦点がそう当たるんです。イエス様の十字架がその犯罪のためではないっていうことにです。じゃあなぜこの方は十字架にかかったのかっていうことが、このルカによる福音書のクライマックスの一番大きなメッセージになるんですけども、でもそんな大きな出来事がこのルカの福音書のイエス様が十字架にかかっていく中でですね、もういろんなことでもみくちゃになってごちゃごちゃになっていくんですね。ある時は政治的なしがらみがあり、某市民も暴動に心が燃え、裏切られた傷にこう傷ついた市民はその怒りをイエス様に転化していくんです。映画パッションって見られた方がいると思いますけども、その憎しみの強さや憎悪の強さっていうのがですね、どんどんどんどんこう燃え上がっていくって。ローマ兵もですね、私最近というか今回読んだ中でいろんなローマ兵がいるなと思ったんですね。一人は十字架を通してこの人は神の子だったっていうローマ兵、もう一つはここの箇所に出てくるような罵るローマ兵です。これは読み込みすぎかもしれないですけども、ローマ兵の中にも葛藤があったんじゃないかなと思うんですね。これは強い読み込みです。解説というより私が感じたことですけども、ローマ帝国の中で葛藤する、まあそこまで言うと言い過ぎなのかもしれませんけども、そんな権力の闘争の中で自分たちは果たして、まあ、国を手に入れたけども自由なのだろうかっていうような投げかけのようなものを感じたんですね。それは答えは出ないけども答えとしてはっきり出てることは、みんなそういったものの感情を全部イエス様にぶつけてってるんです。イエス様はなんで十字架にかかっているのか、その答えは明確に説明のように書いていないんです。だけどルカによる福音書は聖書のイエス様の行動というか生涯ですね、生涯を並べて通して、その生涯を通して何のために来られ、何のためにこの十字架にかかられたかということを、この福音書のもう一度重複しますけども、クライマックスにおいてイエス様はここでも雄弁じゃないんです。あまり口数が多くない。つまりイエス様は語らなかったけども、その生涯の中で十字架の何度か十字架上の言葉ってありますけども、ベラベラは喋ってないんです、言葉多く。だけどその生き様を通して聖書は人々に読む、すべての人に読むというか、すべての人にメッセージを与えています。 それはルカによる福音書の中で言及しているんであれば、失われた一匹の人を探し出して救うためです。そしてこのルカによる特有のというその父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何をしているかわからないでいる人のために祈ったということです。このもちろん配列は計算されてというよりも神のご計画の中ですけども、不当な扱いを受ける人たちが泣いて解放されていく中で、そして自分の非があるのにこう刑罰を受ける、なければいけない人がその刑罰に対して、まあ、最後の最後まで上がらって、だけどその一番ど真ん中にスポットライトが当たるイエス・キリストの姿はですね、自分が非があるのにもかかわらず黙してというか心を注いで、その声になるその声を振り絞って、人としてお生まれになられ、その体を持つ身ですから、痛みとうめきとの中で、苦しみの中でその日を受け入れ、受け入れただけで終わりではなく、隣の人のために祈ったんです。これが言葉以上に語るイエス様からの全ての人に対するメッセージです。もう一方の犯罪人の特筆するべきことは、自分の非を認めたことじゃないんです。よく聖書の中でも懺悔って言葉ありますけども、もちろん大事なことです。自分の非を認めなくてですね、足踏んでも謝らないとかですね、もう車がこう渋滞しててクラクションばっかり鳴らす、私のことじゃないですよちなみにですね、とかっていうふうな、もう腹が立ったら何かこう当たり散らして何かを蹴飛ばすことを認めてるっていう話ではないんです。だけどですね、謝るだけで厳しい話ですけども許されるのかという話なんです。イエス様が十字架にかかられたということを、それも言葉でここの犯罪には書いてないんですけども、詳しくですね、でもこの明らかに分かるというか、全てを聖書を流れで読んだときにはっきり分かることは、この犯罪人の、もう一方の犯罪人はイエス・キリストを救い主として受け入れたということです。神の座につくということを受け入れたということです。どこまで意識があったのかということは謎ですけども、聖書のですね、そしてそのことを自分を思い出してほしいという発言はですね、何度も重複しますけども、聖書の流れで読んだときに、この犯罪人はイエス様に十字架にですね、そばにいたんだから、右か左か、委ねたということです。そして聖書が語るイエス様の姿は、まさに父にその十字架上で神に委ねたんです。つまり永遠の許し、歴史の中で神がその存在をああだこうだ言わずにずっと愛し続けるよという神の意思をイエス様は表すためにこの地上に来られた。ですからそのイエス・キリスト、結論的ですけども、適用の前の最後のポイントの前の結論的なものですけども、今日の聖書の箇所のイエス・キリストを受け入れ、救い主として告白することで人生の大逆転が起こるんです。つまり許しと救いが私の生涯のものになるということです。人は主に許されることで本当の意味で解放されるんです。結びに参ります。人はですね、失 敗や問題をマイナスと捉える傾向があります。あ、こうしたからマイナスだって、こうしたから自分の中で何かポイントが、先ほどもドラッグストアの話をされましたけども、ポイントカードですね、よくよく私よく忘れるんですね。持ってきとったらあのポイント重なってたのにと思いながらですね、でも毎回忘れるのでですね、あのお作りしましょうか、いえ持ってるんですけどもっていうやり取りを何十回も繰り返してるんですけども、ポイントなら溜まっていけば嬉しいですけども、マイナスなポイントってですね、嬉しくないけど溜まっていくんです。ある人がというか母がこういう話をするんですけども、今日はそんな深い話じゃないですけども、本当にしょうもない話ですけども、私いつも赤信号やって言うんですね。私が横断歩道に通るときいつも赤信号やって言うんですけども、私いつもちょっとひねくれてるのですけどですね、それ本当かなと思うんですね。まあひねくれた人間の言ってることなので話半分で聞いていただければと思いますけども、私こういうふうに思うんですけども、赤だったという記憶の方が残ってるんじゃないかなみたいなふうに思うわけです。厄介なものは自分の人生の中で起こった失敗とかですね、ああこんなこと起こらなければよかったということの中で溜まっていく敗北感とか挫折感の話なんです。だから失敗はもうこれ以上望まないし、人にも物事にも裏切られたくない、まっぴらごめんだって思うのが人の心情です。だけどですね、私たちはというか聖書はですね、私たちに問いかけるんです。この箇所を通して本当の勝利とは何か。イエス様は敗北したのでしょうかということです。この箇所を通してイエス様は敗北者なのでしょうか。私たちはなぜ、私今日この賛美別に音楽部の方にプレッシャーが出てるわけじゃないですよ。だけどオーグロリーハレルヤイエス勝利が今日の私の隠れ BGM なんですけども、グロリーハレルヤイエス勝利ってなんで賛美するのでしょうか。血だらけになった方をです、十字架にかかって多くの人が罵り過ぎ去る人が、自分も救えないのかって言われた人のことを、これはある社会の先生がそう言ったっていう話らしいんですけども、母教会で聞いた。なぜその方をあなたたちは崇めるのか。オーグローリーハレルヤイエス勝利と私たちは高らかにこの方を宣言するのか。それはもう答えは明確です。それは死が死で終わらなかったからなんです。蘇られたんです。そして復活して今は聖霊となって一人一人のうちにあなたの心に働きかけ、あなたのことを一人一人の魂の中に愛してるよって、いつ何時何分何十秒求めてもその答えが返ってくるように、神様は私たちをイエス・キリストを通して導いてくださったんです。アーメン。だからですね、私たちは人生の勝利とは何かというと、今私は勝利したと宣言することができるということなんです、結論的に。そしてそのイエス様の勝利者の姿は何かというと、迫害するその友のために祈ったということです。これは適用の話になりますけども、私たちは見向きされないってなった時に、記憶が残った時にマイナスポイントが溜まっていくんです。またその思うような成果が出なかった時に、自分の中でマイナスポイントがまた溜まる。人生の大逆転のために、私最近将棋をちょっと雑談多めになってきてますけれども、将棋を最近始めたんですけれども、この半年ぐらい前からですね、負けるとですね、今までに経験したことのないようなですね、苛立ちがですね、この心の中にドーンと来るんですね。今までテレビゲームとかで感じたことのない、なんで将棋だけと思ってですね、私はそこから本将棋の本を1日 2,3 冊買ってですね、毎日30分ぐらい読むんですけども、それでも勝てない。でそのうちですね、その勝ちを取り戻すために、まあインターネットでやってるんですけども、その将棋ゲームですね、なんか2時間とか3時間とか結局費やしてですね、頭の体操みたいな感じで始めたつもりが、なんか結局勝ち負けに執着してしまってるみたいなところがあります。ここまで広げてお話しさせていただいたのはですね、 勝ちとか負けっていうことを私たちは知らず知らずのうちにすり替わってしまうんです。誰かに言い負かしたら勝ちで、誰かに言い負かされたら負けで、何かに成功しなかったから負けで、何かが成功したから勝ちで、何かその人が何か自分が羨むようなことを言われたから私は敗北者で、言ってる側が勝利者で、私たちは知らず知らずのうちにその価値観の中で結論的にというか自分自身の中で私は敗北者だというふうに思ってしまうことがあります。イエス様はそのまさに十字架の刑が神の裁きによって下るその直前にイエス様は何をしたのかというと、もう一度お話しさせていただきますけれども、敗北する友の迫害する友のために祈りました。私たちは自分の力で勝利することは断言しますけれどもできないんです。つまりもう一方の犯罪人がしたようにイエス様の懐に、懐というふうには書いてないですけれども、その身を委ねて私たちのために祈ってくださったイエス様、私たちのために愛してくださったイエス様に心を、身も心も委ねていくときに、私たちの人生の大逆転が起こります。ああ、私の人生は主によって勝利された、私には思っていたような形ではなかったかもしれないけども、このイエス様がいつまでも一緒にいてくれる人生は勝利じゃないかと。私たちはいつでもそのように私たちの内から賛美があふれてくるのです。なぜこのようにして今日私たちは日曜日集まるのでしょうか。それは私たちがイエス様によって愛されて勝利したということを心から集まって告白するためではないでしょうか。私たちは失望せずにとイエス様が言うんですけれども、この言葉の意味も深いと思うのです。主の愛を信頼し、主の愛が今日も表されることを願って祈りの手を伸ばし続けるときに、この世の中は愛と許しに満ちた世界になっていくのではないでしょうか。今日も私たちのうちに表される神の愛が一人一人の心に注がれています。今日も共に皆さんで、そしてこの一週間共に同じキリストの兄弟姉妹として主が私たちのために祈ってくださったことを覚え、私たちも続いて神様の愛の力を頂戴して、誰か隣の人のために祈るものへと導かれてまいりましょう。皆さんで共に祈ってまいりましょう。アーメン。